はじめまして、と申します。
はじめまして、と言います。
はい、さんですか。
はい。
お国はどちらですか。
韓国から参りました。
あ、韓国ですか。
はい。
韓国のどこですか。
韓国のテグというところから参りました。
あ、テグですか。
はい。
はい、日本にいらしてどれぐらいになるんですか。
今年で3年目ぐらいになります。
そうですか。
はい。
ありました。で、今は、の学生さん
ですよね。はい、そうです。
何を勉強していらっしゃるんですか。
今情報工学科で、コンピューターに関係するものを勉強しています。
はい、わかりました。テグ出身ということなんですが、はい、テグってどんなところですか。
そうですね。テグってやっぱり海外であんまり知られてないところなんで、まあ、とりあえず場所を説明しようと思ったら、釜山ってご存知ですか。
はいはい。
釜山の真っすぐ上で、電車で1時間半ぐらいかかります。あと有名なのはリンゴと、あと美人が、
それは聞いたことがあります。
あ、そうなんですか。美男じゃなくて美人なのがちょっと残念ですけど、
はい、
で有名で、
はい、
あと気候は、天気は夏は暑くて冬は寒いところですね。で周りが山に囲まれてる盆地なんで、それでその地形の影響を受けた気候がよく表れてますね。ふるさとを紹介しようと思っても、それ以外にあんまり自分もよくわからないんで、それぐらいです。
はい、
はい、
いや、テグはすごくいいところだと。でも夏と冬は行かない方がいいって聞きました。
あ、そうだったんですか。
寒くて。
あ、はいはいはい、その通りです。はい、
そうですか。
はい、
日本でいうとどこに似てるんでしょうかね。
日本だと、地形的っていうか、と熊本とか、そこら辺に行くと、地形はよくわからないんですけど、
はい、
人の、みんなの性格とかそういうところがすごく似てると思います。
あ、そうですか。
はい、私なんか熊本とか、そういう九州の人と結構気が合う気が合うんですよ。でそういうところを見るとやっぱり地元の人と結構似てるなと思いますよね。
よく似てるっていうのはどんな点が似てるんですか。
はい、やっぱり考え方がすっごく似てるんですよ。最初に東京に来てから、いろいろ、まあ、東京の人と接触したりするじゃないですか。その時たびたび冷たいなと思うことはいっぱいあったんですけど、九州の人だとなんか地元の人みたいに温かく感じますね。まあ、いろいろ特に飲み会行くとすっごく気が合って、もうすぐ親しくなっちゃいますね。
東京の人はちょっと冷たい感じがするんですか。
はい、例えば俺この間、日本に来て1年ぐらい経った時、電車で帰り道だったんですけど、帰宅中だったんですけど、その時自分が乗っていたあの車両に人が倒れたんですよね。で人が倒れて、でもみんなそれを見てるだけで、終電だったんですけど、みんな見てるだけで、人いっぱいいるわけじゃないですか。
はい、
で俺が行ってみたら、もう横に倒れてて意識がほとんどない状態で、それで非常ベルを押して、そこで電車を止めて、あと駅員さんに話して、今人が倒れてますって言って、でその後駅員さんが そういう多分準急か急行か、次の駅に止まらない電車だったんですけど、次の駅に止まりますので、その間までちゃんとよろしくお願いしますと言われて、はい、わかりましたって。その間私がそこに通話しに行く間にも誰もその人を見てあげなくて、あとまた戻ってきて、で人をちょっと世話してたら、向こうからまた駅員さんから連絡来たんですよ。インターフォンが鳴ったんですけど、また誰も出なくて、私がまたそこまで行って、はい、で今どういう状態ですかと言われて、まだまだ意識はないですって言って、本当にその時はもう国へ帰りたくて、もし自分の母とか家族がそういう場面で倒れたらでどうするつもりなのって思いましたけど、でそれで本当に心からそういう気持ちになったんですよね。しかもその後日本語学校に行って、その日本語学校の先生に聞いてみたんですよ。でこういうことがあったんですけど、どう思いますかって。でその先生がおっしゃったのが、とりあえず自分もそれは非常ベルは押せないって、だって終電でみんな帰り道だから、も
う
みんなに迷惑をかけるから、まあその人を私が抱いてあげるだけかなって言われて、本当にショックでしたよね。その 迷惑っていう、迷惑っていう意味がよく分かりませんけど、そこで迷惑って言われて、本当に冷たいと思いました。
なんていう社会に留学に来たんだと思いましたか。
はいはい、あ、本当にちょっとその時は思ったんですけど、でもその後にもいろいろいろんな出会いがあるわけじゃないですか。でその中で親しくなって本当に優しくしてくれる人とか、いろんな人に出会うから、やっぱりそういうこともあるけど、他のこともあって、まあいろいろ。
なるほどね。その、あの、ショックは消えた、薄くなったかもしれないけど、はい、でもやっぱりその今おっしゃったのは日本人のも、はい、ある意味大変な問題ですよね、はい、その関わり方っていうのは。
はい、そうだと思います
ですね、はい、これはどのようにしたらね、少しでも良くなるんでしょうね。日本人が気づくんでしょう、これは問題だっていう。
本当のこと言うと、はい、もはや無理じゃないかなと思ったんですよね。
もはや無理ですか。
はい、例えば、はい、その迷惑っていう意識が、どこが迷惑、うん、どこまでが迷惑っていう、うん、そういう線が、区切りの線がどこであるかが一応問題だと思うんですけど、うん、本当にマナーマナーマナーっていう意識が多くて、マナーはとってもいいと思います、世界の中でも。
そうですか。
はい、とってもいい、はい、だからそのマナーがいい、うん、その代わりに、うん、だんだんだんだん冷たくなってるんじゃないかなっていう。で、日本に来て、あの、本当だなと思った言葉の一つが、はい、日本人って建前と本音が別々にあるということが、やっぱりそんなにマナーはマナーって大事に守ってるんだけど、それ以前の問題に関しては、まあ、そこまでないなと思ったんで、うん、
マナーはいいですか。いい、ただ電車の中で今お化粧したりとか、
そこをいるじゃないですか。いるとおっしゃいましたけど、はい、そこが例えばマナー違反だと思ってらっしゃるわけじゃないですか、うん、でも韓国に行くと普通に電車の中で電話したり、うん、うちの電車の中でご飯食べたりするんですよね、うん、はい、でどこまでがマナーでどこまでがマナーじゃないかを考えるわけじゃないですか、うんうん、でそこがだんだんだんだん厳しくなってるから、他の人にどこまでが迷惑かっていうのをだんだんだんだんだんだん厳しくなっていく、はい、韓国だったらもう、はい、おばさんに席を譲らない子供たちにはもうみんなガンガン言うんですよね、
で、そこを、はい、
でそこを人の、うるさいからって人の迷惑って思うか、それはちゃんと教えてあげた方がいいかと思うかの差だと思うんですけど、例えばそういうところでもただマナーっていうか、他の人に迷惑と思ってたんだんだんだんそういうことになっていくと、やっぱりその反面に出るのがそういうところじゃないかなと思いますよね。
まあ、だからお化粧すること自体、その現象をあのこうな言う必要はないということですか。あ、またそれは別の問題ですか。
あの、はい、自分から思うに、化粧して、うん、あの、他の人に迷惑っていうのがどこら辺が迷惑かっていう時もありますよね。
なるほどね。
あ、自分だけでそうやるんだったら、うん、まあ、見たくないところですけど、うん、でもそう、さほど迷惑ではないと思うんですけどね、もちろん電車の中で電話するのはうるさいから迷惑にはなるんですけど、うん、はいはい、でも日本人だとそこまでちゃんと厳しく、マナーマナーマナーマナーマナーっていうちゃんと厳しく言うから、本当に私から言わせてもらうと、マナーとってもいい国だと思うんですけどね。でその反面やっぱり冷たいところがあるっていう考えがございます。
面白いですね。でさっきのね、はい、あの電車の中、私も聞いててものすごくショックだったんですけど、はい、やっぱりそういう、あの、倒れてる人に平気でいられるっていう、それがやっぱり今日本のいじめの問題、いじめられる人がいても知らん顔しているっていうところにつながるんですかね。非常に小学校、中学校にいじめ問題が大きくなってるんですよね、はい、
そうですよね。
その辺はどう思いになりますか。
多分今おっしゃったところと、私が先ほど説明したところが若干食い違ったところがあって、
はい、あ、そうですか、
はいはい、何かっていうと、はい、あのその場にいた人たちが何もやってなかったのは、多分無視したわけじゃなくて、うん、行動に移す勇気がなかっただけだと思います。
はい、はい、
まあ、いじめの問題に関してもそうなると思うんですけど、うんうん、でみんな見ててどうしようかなっていう顔はなってたと思いますよね、うんうんうんうん、でも多分行動に移さなかっただけで、
はい、
他の人に迷惑になったり、あと恥ずかしかったり、うんうん、でそこを考えるから、やっぱり マナーとかそういうところを大切に大事に考えてる人たちだとやっぱりそこら辺もちゃんと考えるわけじゃないですか。で、じゃあの日本では何ていうかよくわからないんですけど、韓国だと知らないものが勇敢だっていう、いう言葉があります。だからもう後先考えずにその場でそれはこうしないとって思っただけなんで、多分自分はそれだけだったんでそれやったっていうことで、他の人もそこら辺が冷たいと感じたんですけど、多分心の中ではみんな助けようかな、どうしようかなとは思ってたと思います。
でいじめの問題はこれまた違うんですか？
いじめの問題としてはどういうことが大きいかというと、集団意識というか、もうみんな弱い組には群れには入りたくないみたいなのがあって、もうちょっと強い人が弱い人をいじめてると強い人側につきたいみたいなことだから、そっちとは別だと思いますね。で、あの人なんかどう思ったり行動を移すっていう以前に自分の身を守ってこっちの強い群れに入ってのが多いと思いますね。結局いじめてる人っていうのは、いじめられ子に対していじめる人っていうのは一人か二人に限られてると思うんですけど、その周りを構成するみんなが多分あの人を助けるよりはこっち側に回って自分の身を守ったりするのがいいんじゃないかなっていうのがあります。
でこのまま行ったらそういうような気持ちは消えないし、どんどんどんどんね悪くなりますよね、はいはい、どうやったら変えていけるんでしょうね、日本少しでも教訓にならないとね。
そういう、なんか私から言うには、はい、なんて言えばいいかよく分かりませんけど、はい、で結局問題は人が人をどう思うかっていう問題になると思うので、で授業の中でも、もっと先生と学生の間の、そういうやり取りが欲しいんじゃないかなと思います。あとは、もっと人間教育が必要ではないかなと自分は思ってますけど、
それが日本では足りない、
足りないと、正直に言って足りないと思っています。
は
い、
そうですね、私もそう思ってます。はい、どうぞ。
韓国も最近そういう傾向なので、どっちの国でも先進国になりにつれて、そういう孤独の観念が薄くなりつつあると思っています。
なるほどね、わかりました。ちょっと話は変わるんですが、趣味は何ですか？
私の趣味は一応パソコンをいじるっていう、例えば中身を解体していろいろ分解してみたり、あとどういう構造になっているのかを調べてみたり、あとそういうのをやるのが、機械をいじるのがだいぶ好きですね。
機械いじるの大好きなんですか？
はい、
で将来はどういうお仕事をしたいと思ってるんですか？
そうですね、将来はできればそういうことに関係する仕事に就きたいと思っていますの で、例えば大手企業インテルとか、外資なんですけど、インテルとか、あとは日本の日立とか、そういう企業に入って就職して、いろいろ研究室にできれば 入れたら、そこでいろいろな部品の開発とか、これから世の中のためのものを作っていきたいと思っています。
なるほどね。今は、パソコンの普及で、ウェブ社会になって、いろんなまたそこで問題起こってますよね。もう規制が、それこそさっきの教育じゃないですけど、規制できないですよね。
そうですね、
大変。もっと進んでたらどうなっちゃうんでしょうね。
問題になってますよ。なんかそういうパソコンにしてて、あとこういう外の景色とか見てると本当にどうなるかなと思いますよね。今なんか景色を見るのも好きで、で田舎の景色とか見てると本当にすっごく綺麗で素敵だなと思うんですけど、だんだんそういう社会になるにつれてそういう景色がなくなっていくんじゃないですか。そこは私も本当に残念なところで、しかも最近は星空が見えないということがとっても残念です。私星が大好きなんで、星空大好きなんで、そっちはまた私も とても残念ですけど。
そうですよね、はい、もう星空がね、はい、本当東京じゃなくて長野とか行くと綺麗ですよね。
はい、もう長野の星空最高でした。
あ、やっぱりそうでしたか。
はい、はい、でもまあもう何十年ぐらい経ったら星空なくなって、うん、人工的に星空も作ってるんじゃないかなと私は思ってるんですよね。夜何時頃になると空に星空を映すみたいな。
そしたらプラネタリウムじゃないですか。
そうですね、まあそうなると思うんですけど、まあ人間って結局自分たちが好きなものは人工的でも作ろうとするから、なくなったら自分たちで作ろうとする習性があると思うんで、多分それも作ると思います。
だったら人間性がどんどんなくなっていくんだから、もう科学はある程度で進歩する必要があるんですかね。
でも私たちがそういう環境問題とかを考える時の科学は悪いものでもあるかもしれませんけど、でも医学とかの問題考えたらまた科学が人間にどれほどいいものであるかを知らせてくれると思います。
でも医学でも、いたずらにね、延命、はい、命を延ばしていくってことがいいとは限らないですよね。
そうですね、はい、もちろん例えば日本で、はいはい、天寿っていうは言いますか、
はいはい、
言いますか、はい、韓国でも同じこと言いますよね、はい、でまあ、その寿命、自分の寿命通りに生きてったら、はい、それで十分だと自分も思いますけど、はい、それ以前に、はい、例えばもう事故で体の一部をなくなった、うん、失ったとか、うんうん、それとまだまだ生きてほしいっていうか若いのにそういう不治の病とかに襲われて亡くなる方には、うんうん、で、はい、必要だと思いますね。であと、もう本当にそういう世界のいろんなところにはいろんな人がいて、うん、もう幼い頃からそういう病に襲われるっていう村とかにはやっぱり、うん、私たち人間でそういう医学、うん、発展した医学で助けてあげられたら、うん、まあとてもいいんじゃないかなと思いますけど、
やっぱり科学の、ね、進歩は大事だということですね。
どっちかというと、はい、まあやっぱり科学の進歩と人間の進歩も欲しいんじゃないかなと。
そうですよね、はい、つまり人間教育ですよね、
はい、
でさっき環境問題とおっしゃったんですけど、はい、今、ね、世界中で、まあ、温暖化現象もあったり、はい、中国のねその、はい、汚染の問題とかありますよね、大気汚染の、はい、この辺はどう思いますか。なんとかしないとそれこそ大変なことになりますよね。
本当におっしゃる通り、なんとかしないと大変なことになりますね、うん、世界的にそういう問題になってると思うんですけど、うん、でも、うん、それ学校で結構いろいろ言われますね。自分たちでできることをやりなさいって、うん、でそれでその時一応考えたのが、うんうん、やっぱり試験のリサイクルはちゃんとすべきかなっていう思いと、あとまあできるだけ車とかは乗らずにちゃんと電車とかを利用した方がいいのかなと思いますし、でそれにしてもやっぱり環境問題は悪化する一方ではありますね。 でそこでやっぱり科学技術が欲しいのではないかなと。
でもね、車を減らすとおっしゃったけど、もうソウルなんかでもものすごい車が溢れてるじゃないですか。はい、自転車乗らないでみんな車ですよね。
はい、はい、おっしゃった通りです。もうソウルでは自転車とか見たことありません。
ないですよ。はい、はい、それはそれぞれのエゴですよね。
はいはいはい、はい、でもやっぱりそこら辺も、うんうん、だって私たち人間がこの世でそういう環境問題を考えることになったのも、うん、科学技術が発展して、うん、未来にはこのままだとどうなるっていうのを科学が教えてくれたんだから、うん、またその科学で、うん、例えば最近はエタノールを使ったエコ車とか、うん、あとハイブリッドクリモとかって出てくるんじゃないですか、はい、でもし未来にはもう本当環境に優しい車ができれば、うん、でそこはまた科学がやるべき仕事だと思うし、あとまあそれ以外にも空気をきれいにしてくれる装置とかの開発とかもで、例えば私は前考えたことがありまして、
はいはい、
気 キーみたいに空気を浄化してくれる機械が欲しいなと、うん、1台で本当にすっごい森林の分量と同じように二酸化炭素を酸素に変えてくれる、うんうん、そういう機械欲しいなと思いましたけど、うん、まあそのうち素晴らしい頭いい人たちがまた作ってくれるんじゃないですかね。
博士が
将来ちょっとすいません、申し訳ありませんけど私のところと若干分野が違います。
分野が違います。なるほどね、それだったらいいですよね、
はい、そういうものを作るのもまた人間の使命だと役割だと思います。
あ、なるほどね、はい、だけどできるまでに時間かかるのでやっぱりもうちょっと、はいはい、工場から出てくる排気ガス、
はいはいはい、もちろん
ね、なんとかしないとダメですね。
それはおっしゃる通りですね。
どういう規制をすればいいんですかね。
まあ規制はちゃんとみんな、うん、日本でも他の国でも規制をやってるんですけど、うん、それ以上に規制を守る意識を高めてあげないと。だって韓国でもやっちゃダメっていうことをやってるからもともと環境が悪くなってるし、
はい、
で今多分日本でも韓国でもそういう環境に対する規制は厳しくなってあると思うんですけど、でそれを守ってないからその問題が大きくなっていくんじゃないかなと思うんですけど、
やっぱり最初におっしゃった教育ですかね。
そっちにまたつながりがいく、つながっていくんですかね。まあとりあえず何しろ全ての、 始まりは人間教育から始まるとは思っています。
なるほどね、はい、はい、いろいろ話伺ったんですけど、ここでちょっとロールプレイをしたいんですけど、
あ、
ご存知ですか。
はい、少しだけ聞いたことはありますので、
はい、はい、そうですか、
はい、
今大学生ですよね。
はい、今大学2年生です、はい、
で日本の先生に何かちょっと頼み事をね、はい、しに行ってください。
はい、
はい、最近何か頼み事したことあります？
そうですね、うん、最近はこの、うん、つい先週ぐらいにおじさんが亡くなりまして、は
い、
それで
韓国にいらっしゃる、
はい、
あ、そうですか。
でそれで一回国へ帰ることになったんですけど、その時少し忙しくて、でその行く前に先生にお話を知らせてあげることができなかったんですね、うんうんうん、でそれで帰ってきてから先生にその件、その時のことと、うん、あと授業のこともお願いしたいと、
お願いしに行ったんですね、はい、じゃあそれはもうしたので、はい、実はじゃあその前に、はい、おじさんが亡くなったから、はい、ちょっとね、とにかく帰りたいということを私に、教授のところに言いに来てください。それはね、言わないで言っちゃったんですもんね。それをやりましょう。はい、はい、じゃあ今から始めましょう。
はい、
はい、じゃあノックから始めてください。
はい、
はい、どうぞ。
失礼します。
はい。はい、あ、さんね、はい、はい、こんにちは。
こんにちは、はい、先生。はい、私今回国でおじさんが亡くなることになりまして、
はいはい、
急いで国へ帰らなければならないことになりました。
はいはいはい。そう、大変だね。
はい。
急だったんですか？
少し急でありました、はい、で、はい、それで一応国へ帰る前に先生にお願いしたいことがありまして伺いました、うん、
はい、
先生申し訳ございませんけど今回の授業には参加ができなくなりまして、
うん、それで先生今回っていうのはしばらく帰ってるんだよね。
はい、う
ん、
そういうことになりまして先生の授業には出席できなくなりまして、
うん、
よろしかったらその出席の件をなんとかしてくださればと思いまして、
うんうん、
その頼みで参りました。
うーん、ちょっとじゃあまたそれジムに聞いてみないとね、響きになるかおじさんだからね。いつ戻ってくるの？
はい、先生の授業ではいつも楽しく、
いつ今度戻ってくるの？
あ、戻ってくるのは、うんうんうん、2,3 週間くらいかかると思います。
あ、そんなに帰ってるんだ。
はい、
うん、
でよろしければぜひ授業のことをお願いしたいと思っています、
うんうん、じゃあまあプリントとかはね取っとくからね。
あ、それの方も
気をつけてね。ショックでしょうけどね、はい、気を落とさないで頑張って、はい、
はい、かしこまりました。先生どうも本当にいつもお世話になってと思いますのでありがとうございます。
はい、じゃあ、はい、いってらっしゃい。はい、はい、
じゃあ失礼します。
はい、でここ研究室を出ました。そして友達に、はい、今今のねおじさんが亡くなったこととかを伝えてください。
はい、
ね、さんなんかさ急に帰るって聞いたんだけどどうしたの？
あ、 ごめんね、今回さ、おじさん亡くなっちゃって、うん、それで国に帰らなければならないん
だ。どうして急に事故、交通事故、
ね、交通事故だね、そうそうそう、いきなり車にひかれて、それで亡くなって、もう今回帰らなければならないんだよ。
本当に。
でそれで一応先生には伝えておいたんだけど、とりあえず授業のプリントとかはお前がちょっと取ってもらいたいんだけど大丈夫？
あ、もちろんだよ。
あ、本当にありがとう、助かるね。じゃあ今回帰ったらあと 2,3 週間くらいかかると思うんだから、それでその間の授業のことはちょっと頼んでいい？
あ、いいよいいよ、もちろん。
ありがとう。
気をつけて帰ってね。
今回帰ってくる時にお土産買ってくるから。
あ、いいよ、そんな気遣いいらないよ。
そう、本当にありがとう。
じゃあね、
またね。
はい、あのクデルロープレー終わります。はい、でもそれはね、ショックでしたね。はい、本当は交通事故だったんですか？
はい、交通事故で亡くなりました。
本当にね、あの離れてるとショックですよね。はい、でもよくね、はい、あれでよかったですね、帰れてね。
本当に帰れてはよかったんですけど、私その1年前も国に帰った時もまたおばさんが亡くなって、それで帰ることになったんですよね。でいる間に2回韓国行ったんですけど、行くたびに人が亡くなってるみたいな感じになって、最近はやっぱり家族みんな一緒に住むのがいいのかなと思ったんですけどね。
そうですか。
はい、もうなんか うちの母とか、あの母も父もだいぶ年取ってますので、
優しいですね。でもやっぱりせっかく日本留学したんだから、夢に向かって頑張ってください。
は
い、
それはもちろん頑張るつもりです。は
い、今日はどうもありがとうございました。
はい、いえいえ、とんでもないです。どうもありがとうございます。